本日の説教、一滴の水として後ろく新学生に、メッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、愛は決して滅びない。この聖書箇所はよく結婚式の時にも読まれる聖書箇所であるかと思います。この聖書箇所を聞きまして、ご自身の結婚式のこと、あるいはご友人のこと、ご親戚のこと、ご家族のこと、そのような時の情景を思い出す方は少なくないのではないでしょうか。私もですね、一応結婚しておりまして、実は6年前の9月10日、昨日ですね、6年前の昨日、東京の霊南坂教会で結婚させていただきました。司式を務めていただいたのは、30歳となろうお年の先生だったかと思います。非常にお若い先生なわけですが、実はこの先生は、私の父同士がですね、牧師の同期というよしみから、小さい時から一緒に仲良く北海道の地で育った幼なじみのような方であり、また私は姉が2人いるんですけれども、小さい時からお兄ちゃんが欲しかったんですが、そのお兄ちゃんの代わりのように私のことを見てくださっていた、そんな方でありました。教会で結婚式をさせてほしいと妻にお願いして、妻も快諾してくださいまして、そう思った時からですね、司式はもうぜひあの先生にしてもらおうというふうに思っておりました。しかし一つ重要なことを事前にお願いしなくてはならない、そういう心もありました。大変無礼なことであるというふうに承知ではありましたけれども、何を隠そう、その先生はですね、話が長いで有名だったんですね。一応教会関係者よりも私の会社の関係であるですとか、大学の関係、まあ妻となる新婦のですね、周りの関係の方たち、ほとんどがキリスト者ではないということから、なるべく、まあ、分かりやすい短めのメッセージをお願いしますということで、事前にお願いをしておりました。いざ、結婚式が始まりました。前奏が流れる間に私は講壇の前までスーッとやってきまして、妻の入場を待ちます。そして入場曲が流れて、妻が奥からですね、白いドレス身にまとって歩いて私の隣に立ち、牧師先生の方を振り返って二人で佇むと、もう本当に素晴らしい、絵に描いたような素敵な光景で、また同時にですね、不安がこうドキドキとよぎってくるんですけども、またそのようなところが今でもこう脳裏に焼き付いています。この説教先生のお話しされた内容は、実はコロサイ信徒への手紙3章の12節から14節というところに書かれている愛についてという場所でございました。先生は、神が教えられた愛には、愛、愛する、愛し合うという3つの側面があると、そのように前置きをされてお話を始められました。少し要約いたしますと、1つ目の愛という言葉の意味については、愛と好きという感情、これの違いから考えてみたいというのであります。明治期に、我君を愛すというふうに訳された I love you という言葉を、夏目漱石は、今夜の月は綺麗ですねと訳すことを勧めたと言われています。ここで大事なことは、愛とは楽しいことも辛いことも共感していくことなのではないかと思うのであります。お二人のお話、つまり私と妻の話ですけれども、お二人の話を聞いたときに、私たちはあまり似ていないと笑っておられましたね。この言葉を聞いて安心しました。 互いに違う考えを持っていることを自覚していると感じたからです。結婚とは共感しようとする思い、すなわち月が綺麗ということも、人生の喜びや美しさ、悲しみ、痛み、そういったものを共にしていくこと、それが愛なのである、このようなお話をされました。これはあくまで要約でございます。このあたりですでに10分ぐらいは経とうとしておりました。その日はですね、残暑厳しく暑い日でした。冷房が効いている礼拝堂とはいえ、緊張もあってかですね、もうとてもつもなく暑く感じて、だんだんなんか話を聞いてられなくなってきます。で、私の額からですね、汗がガーッと流れていってですね、この目の中にこの汗が入ってきて、目が痛いなとか、そんなことを感じておりました。それは私だけではないわけです。もっと過酷なのは、コルセットで胸をギューッと締め付けられて、何重にも着せられた花嫁の方がですね、この暑さは過酷なものであったはずだというふうに思ったわけです。そして花嫁の方をちらっと見ますと、まあ、つまりベール越しでしたので、あんまり表情はよく結果的に分からなかったのですが、でもこれは間違いなくしんどいだろうという状況になってきました。それで私はですね、今まで十字架みたいなとかいろんなところで気をそらしてたんですが、いや、ここは先生の顔を見ようと思いまして、先生の顔を何かこう訴えかけるような目でですね、じーっとこういうふうに見つめておりました。そうすると先生はそれに気づいたのか、こうニコッとこういうふうにはにかまれましてですね、これが新郎と新婦に覚えておいてほしい愛の話ですというふうに語られました。よし、伝わったと思った矢先、先生がでは二つ目にというふうに手を挙げられた時には、あと二つの、今までもこれだけあるじゃん、これあと二つですからね、もう本当にどん底、もうこの式を無事に終えられるかどうかもう不安でいっぱいになりまして、これが俗に言うマリッジブルーなのかというふうに思った次第でありました。ご明察の通りですね、その後の説教のお話についてはまるで何一つ覚えることができておりません。これではあまりにもと思い、後日先生にですね、原稿を送っていただきまして、しっかりと読み込むことができました。しかし人というのは不思議なものでございます。どんなことを話してもらったのかということは記憶できないのでありますが、しかしその時どんな気持ちでそこにいたのか、こういったことはしっかりと思い出せるのであります。そして人は人生においてそこで感じた気持ちの方がもしかすると重要なのではないかというふうなことにも気づかされるのであります。私たちは普段から他者が、あるいは自分が何を成し得たかという結果を気にして生きているのかもしれません。親からの評価を気にしたり、友人からの評価を気にしたり、他人からの評価が重要であると思って生きてしまっているのかもしれないのです。与えることのできる人、感謝されることのできる人、そんな人の生き方が望ましいのではないかと思っているのかもしれないのであります。パウロは本日の聖書箇所で、愛こそが私たちキリスト者であることを証明する唯一のものであると、それほどまでに愛というものが重要であるということを言っておられます。本日の聖書箇所では少々驚くことが書かれていたなというふうに感じました。13章の1節から3節のところで、どれだけ熱い信仰を持っていても愛がなければ無意味だと、どれだけ耳障りのいい話をする人がいたとしてもそこに愛がなければ無価値である、プライドにかけて死を恐れないような、そのような精神を持っていたとしても愛がなければ虚しい人に過ぎない、そのようにパウロは言うのであります。本当にそうでしょうか。では信仰もなく愛もない人と比べてみてはどうでしょうか。他人のために命を捨てることもせず自分のためだけに生きている人と比べてみてはどうでしょうか。愛がない、愛がわからない人であったとしてもです、例えば信仰のある人、他人のために命を捨てることができる人の方が幾分マシなのではないかと思うわけであります。そう思ってしまうのが人間なのであります。しかしそのような発想、愛のない人、 愛を知らない人と全く等しいことなのだとパウロは言い放つのです。なぜならイエス・キリストの愛は忍耐強い、情け深い、妬まない、自慢せず、高ぶらない、礼を失せず、自分の利益を求めない、苛立たず、恨みも抱かないからであります。私たちはあのような人よりかは自分の方がマシだとか、信仰のない人よりかは信仰のある私たちの方がマシだとか、私たちよりもっと条件の悪いような人を即座に見つけて探し出すことには長けています。私たちは我慢できず、非情で、妬み、自慢し、高ぶり、失礼をし、利益を求め、苛立たち、恨みを抱くのです。今回パウロが宛てたこのコリントという町の信徒たち、またこのコリントという町の場所はギリシャのアテネより南に80キロぐらい下がったところ、港町でありました。東と西と両方からの文化が交差して、経済も文化的にも宗教的にもいろいろな面で非常にその地域の中心的な大都市であったというのであります。パウロは約1年半そのコリントに住み込み伝道をしたと言われています。しかしパウロはもちろん他の町でも宣教しなくてはなりませんので、コリントを後にいたします。パウロが去った後の教会というのは複数の派閥が形成されていったといいます。ユダヤ人を中心とするグループ、外国人たちを中心とするグループ、さまざまな文化や価値観、常識などが、あるいは道徳がですね、こう入り乱れる、そんなような状況の教会の中にあって、信徒たちは誰が正しいのか、そのことについて争い、教会の分裂の危機にまで落としていたというのであります。自分たちのグループの政治的な力を身につけ、教会の外での社会的な階級を教会の中に持ち込み、ある者は天使の言葉で神と信仰とを語り、ある者は人一倍勉強した知識で相手を説き伏せようとする、そのように教会を壊そうとする人々がそこにはいたわけであります。パウロはそのような人々に当てて、それはあなた方のその努力は何の意味もないことであると、むしろそれに代わって最高の道を教えようというふうに言ったのが本日の聖書箇所でございました。パウロの言ったその最高の道、それは愛であるというのであります。その愛と比べれば、あなたたちが努力して身につけてきた立場、勝ち得た名声、蓄えた財産、身につけた知識、それらは合わせた全ての神様からの賜物、それは無に等しいというのであります。ではパウロは怒りや妬み、我々が抱えてしまうそのような感情を押し殺し、表面上だけ、上目だけで良い格好をし、この教会の中でやっていけばいいと、そのように言っているのかと、私たちはこのパウロの言う愛というものをどのように行うことができるのか少し考えてみたいのであります。先日カウンセラーと名乗る人が悩みを抱えて訪れる方に、まずは自分のことを大切にしましょうと、自分が愛せない人は他人を愛することができないのですと、そのように言っているというお話をお聞きしました。なるほど、心の中のバケツが空っぽでは、その先の蛇口をひねっても水は出ないということなのでしょうか。この話を広げて少し考えてみますと、私たちは日々そのような心のバケツに何か物を入れて、水を入れていっぱいにしなくてはならないと考えているかもしれません。褒めてもらったり、評価をしてもらったり、報酬をもらったり、そして自分で自分のことを褒めてやって、適度に溜まると初めて蛇口を開ける勇気を、あるいは余裕が生まれてくるのであります。しかしそのように良い時ばかりではないのですと申しますが、実は我々の欲というのは底がありません。ですから私たちはそのバケツがいつも空っぽのように感じているのです。そのような時、 蛇口を開いても出てくるのはわずか一滴の水、たった一滴の水なのであります。私たちは他人のこの絞り出した一滴の水を見て、それがどのようなものであったかということや、その量がどれぐらいであったかということをすぐに測ろうとします。そしてイエス・キリストはこの一滴こそが、この水こそが尊いものであると言ってくださると信じて、自らを奮い出させて、その一滴を絞り出そうとするわけです。しかしイエス・キリストはその水がどのくらいの量であったかを見て、尊いとは言ってはおられません。その時にその人が何を感じたのか、その人が何を頼って蛇口を開けることができたのか、新約聖書の中にヤモメの献金という物語が象徴されているかのように、その心がどこに向いているかが重要であると、そうおっしゃるのであります。本日パウロが最高の道として教えた愛に関する一節は、渇きを覚えながら必死に自分の蛇口を開きなさい、頑張って他人を愛しなさいという話ではないのです。むしろイエス・キリストの愛があなたたちのバケツの中にいっぱいに満たされているということに気がつきなさいと、そのことを勧めているのであると思うのです。私たちが空だと思っているバケツの中に、実は満ち溢れているものがあります。それは空気であります。空気がバケツを満たしているのであります。バケツの中に一切の空気がない真空状態では、実際に蛇口をひねっても水は一滴たりとも出てきやしません。もしかするとご存知な方もいるとは思いますが、聖霊と訳されるヘブライ語のルーツ、これはルアッハという言葉でありますが、このルアッハはもともとの意味は息吹、風という意味です。私たちはこの空気のように、目には見えないが当たり前にあって、そして確かにそこに存在するもの、このものの意味を本当の意味で気づかなくてはならないのです。私たちはその空気のような愛に抱かれて、空気の力によって押し出されていることに目を向けなければならないのです。パウロはイエス・キリストの愛は、私たちが真似できることのできる、真似することのできる道徳ではないというのです。私たちが真似し模倣し、そんなことで成し得るものではないというのです。むしろそのようなことに使うのではなく、これほどまでに私たちが日々の生活の中で罪を重ねていき、イエス・キリストや聖霊たちのそういった期待を裏切り続けているにもかかわらず、今なおも神は私たちのことを愛してくださっているというイエス・キリストのその愛に気がつきなさいと、そしてその愛を信じて、その聖霊に導かれて、その身を委ねなさいということを進めているのではないかと思うのであります。パウロはこうしたイエスの愛に気がつき、決断を委ねること、そのことができる信仰こそが最高の道であるというのであります。しかし私たちはそのような一本の道をそれずに歩き続けることはできないのであります。また明日から私たちは他人と競争したり比較をしたり、他人より優れていると思うことを探すでしょう。また道をそれることでしょう。しかしそれでいいではありませんか。多くの失敗をしながら、罪を犯しながら、悔い改めながら生きていこうではありませんか。頂へと続く道は一本道ではないと思うのです。私たちは求道者であります。これこそが真実の道だと、そのように自ら思いながらも、壁に当たり立ち止まり、道草を食べて寄り道をするのであります。 良い道をするからこそ、自らの中にある自分の罪と気がつき、そしてその度にイエス・キリストに出会い、救われ、悔い改めることができると思うのです。良い道をするから、私たちは道を知ることができるのだと思うのです。右往左往しながら、しかし一心にイエスに尋ね求めながら歩き続ける。これが私たちにできる生き方なのではないかと思うのです。私たちの歩みにこれからも変わらずイエス・キリストが伴ってくださるようにお祈りしたいと思います。天におられます主よ、今朝あなたのお身元に集まり、あなたのことを賛美できることを感謝いたします。私たちは日々道草を食べ、寄り道ばかりしています。しかしあなたがそのような私たちのそのような状態でありながらも常に愛してくださっていることを覚え感謝いたします。来週からのこの1週間、どうぞ私たちの上にあなたの豊かな恵みをお与えください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。